今の時間に限ったことじゃないんですけれども、兄弟姉妹たちの祈りで出尽くしちゃって、自分の準備した御言葉と全く重複しちゃって、かといって話題を変える、別の方向に変えるというような風に器用じゃないので忍耐して聞いてください。で、先週久しぶりに人生を心から楽しむことができました。心地よい疲れを覚えることがまたできたんですね。その楽しむっていう中で、もう半年以上ぶりに温泉に浸かってきたわけですけれども、まさに人を楽しむことができた、人生を楽しむことができた、喜べたっていう、そういう人生の一コマでもあります。で、ふと我に返って、神学をやってた時、とてもじゃないけども、人生を楽しめなかったですね。心地よい疲れっていうのは覚えることはありませんでした。疲労困憊を覚える日々でした。主が3年半の交渉外の中で、サマリアのスカルという町のところに赴いていって、一人の女性に伝道する場面において、やはり主も疲れを覚えて腰を下ろしていた。どんな疲れだったでしょうね。少なくても疲労困憊、罪から来る疲れとは無縁の、人を楽しむ中での疲れではなかったのかなというふうに覚えます。私たちは十字架があるからこそ逆に人生を楽しめるんですね。十字架に主が疲れた、三日目によみがえった、三日目にもうすべて勝負がついちゃってるんですね。改めて勝負する必要はないんです。この3週間、4週間ばかりでしょうか、クリスチャンの敵に対する勝利の秘訣っていうことが話されてきたと思います。クリスチャンの敵、肉、世、そしてサタンと、この3つの敵があるわけですけれども、その一つ一つに対する勝利の秘訣ということをが語られ、また中尾さんもその延長線上でサタンのその策略を持って私たちを攻めてくる、その様子をこう何箇所か開いて、いろいろ見言葉を引いて、そして一人グループを作って考えさせる、そういう恵みの時を覚えましたけれども、その中で僕一つ覚えて、もう一度こう読みたいというところあるんですね。で、先に語られたこの世に対しての対する勝利、あるいは肉に対する勝利の秘訣というと、この敵っていうのは私たちの日常的に関わっている敵ですよね。自己と魂から来る肉の罪、この肉ですね。そして世というのは、私たちは日常的に関わってますよね。私たちのアイデンティティは、世にはあっても世に属するものではない。 世にはあっても、だから必然的に敵と日夜もう隔てなくもう関わってるわけですけれども、しかしサタンの場合は日常的に日常茶飯事関わってるわけじゃないですよね。ちょっとその場面読んでみたいと思います。今度、先週開いた中でですね、もう一度読みたいというところがあるんですよ。本当は性別しなければならないね。自分たちが征服しようとする約束の地、父と蜜の流れる地を得るにあたって、そこの周辺の民族を根絶やし、整絶しなければならないのをまんまと騙されて生かしちゃったという場面なんですけれどもね、ヨシュア記の9章の4節から14節と、から、9章の4節から14節ですね。で、ある意味で答え、本当の答えが16節に書かれてますので、それ一節ずつ、タミちゃんから読んでもらえます？一節ずつ。佐藤さんお願いします。
ヨシュアの9章の5節ですね。
はい。
繕った古い着物を足に焼き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。
こうして彼らはギルサルの陣営とヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。
イスラエルの人々はその地域だった。イスラエルの人々はそのヒビ人だヒビ人たちにいた。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちのあなた方と盟約を結ぶことができるか。
田中さん、はい、お願いします。
それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに、私たちはあなた方のしもべです。それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。
私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日に、それぞれの家からまだ温かなのを食料として準備したのですが、今はもうこのご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。
またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も
非常に長い旅のために古びてしまいました。
そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、死の杉を仰がなかった。
ルシアは彼らと輪を通し、彼らを生かしてやるとの契約を結んだ時、廃止の上に立つと長たちは彼らに誓った。
彼らと名約を結んで後3日経った時、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいるということを聞いた。
はい、ありがとうございます。16節で本当の答えが出てますよね。彼らがどこから来たのか、まんまとだ騙されてしまった、契約を結んでしまったと言って、後の祭りではあるんですけれども、ちゃんと答えはちゃんと出てるんですね。で、僕が言いたいのは、先週中尾さんの結論の通り、どうして彼らの問題は平安がなかったんじゃないかということが話されたわけですけれども、それが具体的に現れているのが7節ですね。イスラエルの人々はその日々人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と名約を結ぶことができようか。警戒してるんですよね。無防備じゃなかったんですよね。いい線いってるんですよ。だけど爪が甘かった。14節で主の指示を仰がなかった。ある意味で失敗には失敗であることには変わりないんですけれども、そして冒頭言ったように、すでに3日目の復活で勝負がついてるわけですけれども、私たち人生を楽しむ上でね、それは客観的にその楽しむことが許されている、できるということと並行して、主観的にも楽しむということにおいて微妙な失敗というのもかなりあるんじゃないでしょうか。先ほど言った世と肉っていう敵は常に私たちにまとわりついている問題ですけれども、サタンの方から私たちの方にアプローチするわけ、来るわけですよね。私たちの方からいちいちサタンの方に出向いていって戦いを挑むんじゃないですよね。それ血肉の戦いですよ。まあ最初の人、第一の人、エヴァ、アダムとエヴァの場合はもう本当に純真爛漫、警戒心もなく、こう無防備に、ある意味で無防備にこうやられちゃいましたけれども、しかしそこでもサタン、蛇として、蛇の方から人の方にアプローチしてきてますよね。でヨブの場合もそうでしたよね。自分の人生に関して常に主と自分との間でこう相談しながら、交わりながらというふうに順調にことが進んでいくんじゃなくて、ヨブ自身の人生に対してサタンと主とのやり取りの中でこう決められちゃった部分っていうのはありますよね。全生涯から見ればそのサタンの介入というのはその 人生の一コマでしかないんですけれども、そしてサタンの計画プランの上になお輪をかけた主の計画、祝福の計画がヨブにあったわけですけれども、しかしその場合であっても深く最後まで責任を持って 関わってくださっているのが主です。だから主に伺いを立てなければならなかったんですね。あのサタンもまた一方的に無制限に攻撃することは許されませんでした。プランを主の前に持って行って、きっとこれこれこうしたらあなたに敵対する、ヨブはあなたに敵対するでしょう、信仰を失うでしょう、どうでしょうか。で、主は無責任な上司じゃありません。修正を加えて反抗をするんですね。ただし命を取ってはならないという修正書きを加えて反を押してやらせた、そういうわけです。で、今日の全体のキリスト教会、あの日本の場合どうでしょう。わざわざ自分からサタンの方にいると思われるその不動産のところ、神社仏閣にですね、出向いていってヨシュアのごとく、エリコ攻略のごとく、ぐるぐる7回回って悪霊追い出しをするという、右も左もせっかく救われたばっかりの兄弟姉妹たちを引きずり込んで、そのお祭りごとを、宗教のお祭りごとに加担させられているというのがこの日本の現状です。で、これは一つの事例でしたけれども、私たちは真理を知る、真理はあなた方を自由にするということにおいてですね、ウォッチマン2のメッセージもう一度読んでみると、本当に中国人に対するメッセージで、漢字に対する受け止め方がものすごくシビアなんですよね。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ヨハネ8章の32節のところを読んでますけども、でちょっと僕読んでみますね。私たちは神の言葉を読むことにおいて超霊的になることを避ける必要があります。例えばヨハネの黙示録の新しい天と新しい地は、主の復活が事実であるのと同時に事実です。神に関わる事柄をすべて霊的に解釈する傾向は、真理を真に理解していない人々の、必死の、ごまかし的な手段なのです。私たちの多くは霊的な真理を蓄えて、いるでしょう。しかし私は恐れないのですが、それは単に自分自身のために偽りの世界観を、作り上げることに過ぎないのです。私たちは真理と教義を混同します。普通の一般の日本人だとここまで受け止めないと思うんですけれども、しかしそれらは絶対的に異なるのです。教義とは永遠の事柄についての地上的な説明です。中国の語の聖書において真理とは、真理、チェンリーであり、意味は実際的に教義です。しかしギリシャ語の意味においては、理はなく単に真の意味であり、それは実際、リアリティを意味します。教義は後付けのものです。あなた方は真理を知ると言われたイエスご自身がすべてを包含する真なのです。私たちの霊的成長の印はイエスご自身が真であるがゆえに、私たちにとってあらゆる霊的事柄が実際となることに現れるのですと。はたっと気づいたのは、先ほど神学は疲労困憊の連続だったと言いましたけれども、真理の理の方に趣を置いてるんですよ。まあそれぞれ のいろんな神学があってどう教えてるか僕は分かりませんけれども、で理の方には香りも味もないんですよ。 だからそこの部分を食したって腹いっぱいにならないんですね。真の方を食べていない自分に気づかされました。イエスと交わるとき味わえるんですね。香りが出てくるんですね。その意味で、本当の意味で主と共に、主を抜きにしたのではなくて主と共に人を楽しむことができるんですね。で、私たちは主を告白した、そして霊が生きたものとなりました。だから必然的にどうしても二つのエネルギーを持つことになります。自己、肉から来る霊、あのエネルギーですね、その思いから来るエネルギーと御霊から来るエネルギー、両方持ってる。だけどある意味で主と交わってる、主と共に歩むとき、それがどういうエネルギーかというのはそれぞれ皆さん分かるでしょ。自分が今何を使っているのか、何をしているのか、あの自動車で今あのエコのエコブームでハイブリッドカーがあの話題を呼んで売れて、あのこの大変なあの経済恐慌の中でこう売れている、まだこう売れているみたいですけれども、僕はそれ自体乗ったことないです。ただね、今鉄道の中でもあのハイブリッドの車両が作られていて実際に運行されているんですね。あの JR の一番標高の高い小海線のところを走っている、あれディーゼルカーにあのモーターを搭載してディーゼルエンジンとあのモーターですね。ということは2つのエネルギーですよね。軽油で走ってるのか電気エネルギーで走ってるのか、あの表示があるんですよ。静止している状態でこうあの指導トルクを大きく取らなきゃいけない場合、こう動き出す場合、ディーゼルエンジンで爆発させてこう走り出して、ある程度完成のエネルギーがついた時もう電気エネルギーがで走る、モーターでが回ってる、表示がされて分かってるんですよ。私たちもある意味で分かってるんですね。しかし主と一つとなっていない、神と私たちの間にの唯一である仲介者はイエス・キリストですけれども、それは人としてのイエス・キリスト、キリスト・イエスですけれども、ある意味で神聖においては間に位置してるんじゃなくて重なってるんですよね。主と交われば一つ霊となると、それは間に挟まってるんじゃなくて重なってるんですよね。その時ちゃんとわかるんですよ。でもキリスト教という宗教が入り込んでると、挟まってるとわかんないんですね。何のエネルギーを使ってるか判別できないんですよ。そのまま突っ走ってるんですよ。怖いことですけれども、ですからもう先ほどの祈りで出尽くしてるんですね。そして伝道者の書の最後の章12章の一節で、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよとあります。絶対的な時間で捉えないでください。覚えたその時、私たち一人一人は若いんです。そこから信仰生活が始まる。現に信仰生活若いでしょ、生まれたてのほやほや。 こからいつも出発、原点に戻って信仰生活を歩んでいきたいと思います。
1週間ぶりかな。今年ですね、年初に言いましたけど、まあ私はどんどん、退いていきたいというふうに思っておりますのでね。いわゆる、教会っていうものに対する理解がね、まあ、兄弟今、キリスト教のことを言った。で、キリスト教ってものが挟まっちゃって、で、私と主の間になんか挟まっちゃって、それでもってみんな自分が何やってるのか分かんなくなってる。で、もう良かれと思ってやってんのよ、彼らはね。一生懸命さ、いろんなものをもうはたいて、歯食いしばってやってるわけ。だけど、一番問題のいつも言うけど、自分が病気であることが分かっていない人っていうのが一番重症なんです。わかります？自分が病気だっていうことに気づいてる人は、この人はどんどん癒されていく。病気なのに自分を主張する。これはもう治りません。というわけでね、気づいてないんですよ、みんな。気づいてない。で、今、神の御手がどういうふうに働いてるかというと、僕は一つ絵が浮かんでるんですね。それはどういうことかって、今日本のキリスト教はどうなるか。東京が、例の戦争の後ね、焼け野原になっていた。あの光景です。だけど、そこにね、小さいんだけどね、こう芽が出てるの、芽が。焼け野原の中に青い芽が、双葉がポンポンとこう、あちこちあちこちに出ている。まあ私はそういう、まあ幻っていうオーバーですけど、イメージを今持ってます。はっきり言って。で、今、神がしてるのは、まあ、去年は混乱が起きるって言って、で、今年は何かと具体的にですね、いわゆる神の御手が置かれてきます。全部こう置かれていく。で、キリスト以外の名前がずっと高くなっているね、あの先生、この先生とか、そういう人はね、全部今もう根本から覆されてるでしょ。全部焼け野原になっていく。これ焼け野原になるっていうことは、実は幸いなんです。ただ自分の力でね、自分の何かを立て上げてきた人にとっては、これはたまったもんじゃないですよ。もう、たくあんと味噌汁からね、開拓伝道を始めてね、ここまでやってきて、信徒が200名、300名、1000名になってね、で、この礼拝堂がようやくここまでできたっていう人にとってはですね、それが覆されるってことは、これは、とんでもないことです。しかし、その技がまず、なされない限り、本当の神の技は出ません。ちょっとすいません。まあ、この時期私は花粉症でして、毎年の。で、今年はね、薬変えたんです、薬。結構いいです。なんとかこの程度で収まってる。ね。で、ちょっと話がずれますけれども、兄弟姉妹ね、薬飲むとき飲まなきゃダメですから、医者行くときは行ってくださいよ。ね、へんてこりんな、変な先生のとこ行ってお祈りしてもらったって、そんな、ダメだって。ね、ちゃんと救急車呼んで行くんです。なんか前回、私が帰った直後、その話してたんだよ、僕は。ね、地方、頭の中の血管が切れますと。それだんだんと脳みそが減ってちゃうんだよみたいな話したら、本当に切れちゃったって、うわぁ。だけど、ハレルヤ、主はね、守られる。守られる。ね、一人の方は胸病んだんです。肺炎でね。40度の熱ですよ。大人が。これが一週間ぐらい続いた。僕はね、これも危ない。うん、でも医者行け。退院しました。で、もう一人の方も、歩けなくなるんじゃないかみたいな、あったんですけども、退院しました。 歩けてます。神は必ず守る、ね、でちょっと話がずれましたけどね、自分の何かを立て上げた人っていうのはこれから悲惨な目に遭います。しかしその焼け野原の中に出ている目を見ている人たちは別に何があっても影響されません。わかります？言ってること。神が欲しいものは何？命なんですよ。ですからこの双葉があちこちあちこちにわーっとこう出てくる。はじめはね小さいだけど、あの目ってすごいでしょ。アスファルトこう破って出てくるでしょ。あれ見るといつも思う、なんでそんなパワーがあるわけ。あの柔らかいよね。それなんであのアスファルトをこう割れるわけ。これが命の力です。そこを私たちは見ていくべきなんですね。で、前回あの、まあ、サタンの、働き方っていうのを具体的に交わられたそうですが、今日まあね、兄弟姉妹がそういう状況が起きてきたので、まあ、それに絡んでね、流れるまんまにということですから、試練に処する秘訣ということでね、まああの、少し交わりたいと思うんです。で、結論はもう今、兄弟も言われたようにもう出てるんですけどね、まあ一応あの、今日のちょっとウォッチマン2の目想を見てほしいんですが、鍵。いいですか？まあ、ある意味で我々いつも戦いというものを意識している必要がある。なぜかというと、向こうからかかってくるから。で、さっき兄弟が言ったことが非常に重要でしてね、わざわざ神社の周りぐるぐる回る、あの人たちは本当に愚かです。でね、だってさ、この世の中今ね、日本ね、法治国家と言いながらですよ、ね、これ系の人っていっぱいいるでしょ？矢の字系の人。皆さんわざわざさ、この世をね、日本をね、良くするために、その矢の字系の人のところに行ってさ、お前とかやります？やったらどうなる？やられるでしょ？我々ね、戦いとか勝利するとかってそういうことじゃないんですって。わかります？相手をね、パワーでね、のしてね、相手をね、打ち潰して勝利、違う。キリストの勝利っていうのはどこにあったの？十字架にあったんですよ。十字架っていうのは死なんですね。で、サタンを主はねじ伏せました？サタンこの野郎とかねじ伏せました？違うでしょ。こういうのは愚かなんです。勝利っていうのが何かっていうのが分かってないのね。まあ簡単に言います、勝利っていうのは負けることです。じゃな？最初。私たちに何もできないんです。だけどそこに、いい？その神の持っているご性質、性から生まれる愛、義、喜び、そういうものが、その死の中に現れてくるわけ。これが相手を服させていくんですよ。自然と服するようになってくるわけ。だから皆さんね、戦いって例えばね、あのクリスチャンになったらそれ当然いろんな人からいろんなことを会います。誹謗中傷を向けるでしょう。いろんなね、意地悪もされるでしょう。いちいちそれをね、こうねじ伏せくっていくんじゃないんですよ。わかります？その中で私たちは死を経験していく。そしてそこに命が芽生えてくるところ、見たときに、その悪意を持った人たちが、ひれ伏していくんです。そうでしょう？例えば、いわゆるあの、迫害、アフリカとかああいうとこではね、まあ、未だにクリスチャンが虐殺されてるんですね。で、インドでも今回ありましたけども、銃殺、無実の罪でですよ。無実の罪で捕まって、銃殺されるわけ。で、その国がそういう状態になっているときに、一般国民が国のそのね、判定に対して異議唱えることはできないんですよ。だからその中においては、ね、不条理な処刑を経験する兄弟姉妹がたくさんいるんです。で、ある兄弟は、銃殺刑の、まあ、なんだ、判決を受けた。ね。 上がらえないですよ。その時に国のね、兵士と戦って勝てますか？勝てない。我々そういう意味で勝利を捉えていてね、みんながね、私は神の子だから軍隊に対しても私は勝てるんだ。ナンセンスです。これは子供の戦闘ですよ。ゴレンジャーとかってあれになっちゃうの。その兄弟はその判決に服したんですよ。そして堂々とその処刑所に自ら行くわけ。キリストが自ら言ったように、そして彼の顔は輝いているわけで、自分に銃を向ける兵士に向かってね、あなたが罪を負わないようにと。わかります？私は無実だけど、あなたは命令で撃たなければいけないでしょう。あなた方にその罪がないように。それで I love you、 ハレルヤ。これが勝利です。勝利です。ですから今我々の勝利というのを誤解するから愚かなことをやるで、クリスチャンがむしろ嘲られているんです今ね。もっと主の勝利っていうのは気高いものですよ。高いものです。聖なるもの、ホーリーなものなんです。で、今日私たちがこの試練ということをね、語りますけど、まあ、いつかもしかするとそういう時あるかもしれませんよ皆さんね。我々も刑場へ引き出されて晒し者にされることがあるかもしれない。で、それはある意味で特別な恵みなんですよ。ね。私その時そんなことできるかしら、心配しなくていい。主は何て言ったか、その時にはちゃんと言葉を与えると。誰も、反論できない言葉を聖霊が教えるって言ってるわけ。でしょ？その言葉にも私たちは信頼してればいいんです。私はできるかできないか、あ、打たれるの嫌だとかさ、そういうことじゃないのよ。言ってることじゃない。我々も会うかもしれませんけれども、その時には私の恵みはあなたに対して十分である。むしろそこでそういう証できる。これはもう自動的に勝利者であると。ね。で、今日、この、ウォッチマンに何て言ってるかって、これも励まされる。ある意味でこの試練に対する秘訣、ここにあるんですよ。そもそも一体誰が自費で戦争に行くか、ブドウ畑を作ってその実を食べない者がいるかと。まあ、この御言葉を引いてね、いいですか？私たちの目が置かれる対象は神である。誰を見ているんですか？神だ。そして私たちの物質的必要、これを告げる対象も神だ。まあ、これはあの、ほら、例の、なんだっけ、ジョージ・ミューラーでしたっけ、あの、イギリスで孤児院やってたね。ね。で、彼の証読むとわかります。彼は一切経済的不足を兄弟姉妹に話さないって決めたわけ。だけど全部満たされている。なぜ？神が知ってると。そしてご自身の子供のたちのこれらの必要に対し、彼らの心にね、触れてくださるのも神だ。なぜ？雇われた者はその雇用、つまり仕事の内容にふさわしいものであるべき。つまり神の福音を告げ知らせる者は福音によって生きるんだ。これ別に、いわゆる献身して牧師になれってこと言ってんじゃないんですよ。皆さんがもう福音を告げ知らせる役割を帯びているんです。皆さんが自分でね、いい、何か、全部捨てて、進学校行ってね、安守家で牧師になる。違う。皆さんはもう召し出されているんです。なぜ？教会ですから。教会っていうのは、さっき話の途中になりましたけども、召し出された者たちです。建物でもないし、教団でもない、団体でも、皆さんです。その人は新福音によって生きる。しかし私たちは自問すべきだ。誰のために今、労苦しているかと。もし人のために使えていれば、つまり人に使えていれば、これは人の目を気にして人の評価を得ようとして、人からどうのこうの、いつも人を意識している。ね、人の前でパフォーマンスやって人から崇められること、高められること、あるいは人からどうのこうの、こういう人は すべての支え、人生の支えについて、人を当てにしなくてはならないことになります。だけど、神に、ね、働き人、神のための働き人であれば、まあ、仮にいろんな必要がね、周りの兄弟たちを通して満たされるにしても、私たちが第一に当てにすべきは神だ。この時には、いいですか？証明と委託がもし神によるのであれば、神に従う際のすべての責任はどこにあります？神です。なぜ？雇い主だからです。だからここにあるように、誰が自費で戦争に行くか。皆さんは戦ってるんですよ。ある意味でね。だけど、誰によって戦ってるわけ？自分の自費で戦ってんの？自衛隊の人って自分で稼いで戦おう、防衛しようとしてるわけ？違う。誰のまかない？雇った人のまかない。軍隊は国のお金で戦っている。武具もそうでしょ？武具自分で調達します？はい、兵隊、ね、行きたい人、その辺からなんか槍作ってこいとかなんとか、昔はなんか竹槍とかやったんで、あれが無意味ってわかりますね？武具は誰の武具？国が用意した武具。我々の武具は誰の用意したの？キリストが用意した武具。責任は神にある。だから私たちがどのようにそれを全うされるかをね、尋ねる必要がないって言ってるわけ。なぜ？神が賄うからです。神がアレンジするからです。神が全てを備えるからです。ね？試練っていうのいろいろあります。まあ、今回の兄弟姉妹。まあ、一週間おきに起きちゃったから、ね、ちょっとびっくりした部分もあるんですけれども、その試練に対して、まあ、いろんな試練あります。不足、欠乏、ね、周りからの、攻撃とかいろんなものありますけれども、それに対して勝利する秘訣は何？まず自分が誰に仕えているかということです。私たちが誰に仕えているか、もし人に仕えているんであれば、人から評価を得ることはできず、人から拒絶されたらそれでもうおしまい。だけど私たちは誰に対して、誰に仕えているわけ？神でしょ。ならば責任は誰にあります？神です。すべてのリソースはどっから来るわけ？先ほど兄弟がね、ディーゼルエンジンと、モーターを切り替えるんだって話した。どっちのエネルギー、リソースで生きるわけ？これは、私たちが、もし神に仕えていれば、その雇い主である、召し出したもの、教会っていうのは召し出したもの、召し出されたもの、召し出したお方が責任持つんです。で、僕たちはある意味で、今この地上で体持ってます。体持ってる。いつも言いますが、この体の所有権はどこに行ってましたっけ？今所有権はすでに神です。で、この体を用いて義の武器として神に捧げよう。つまり、この神をか、体を神は用いたいわけ。そうすると、この体の管理は、責任はどこにあるわけ？大元のルーツは神です。だけど、神のものなんだけど、例えば武具もそうです。自衛隊の隊員がですね、いろんな武具、戦車とか飛行機とかあるけども、あれほったらかしにします？国のもんだから国が責任の整備しない？全部自分の責任で預かったものは管理するんでしょ？同じ。私たちのこの体も神のもので、神が究極的には責任取りますよ。食べ食い、飲み食い、全部。ね、住むこと、着ること、こういう地上において必要なものは、神が責任を最後は負っている。しかし私たちはこれを委ねられているわけよ。委託されているわけ。と、委託されたものとして、これを管理する必要がある。これが私たちのね、自分の体とか、その物とか財産とか資産とかいろんなものに対する関わり方なんです。だからほっぽらかしにするっていうことではない。管理しなくてはならないんです。ね。で、僕も昨日、一昨日か、早速毎年恒例ですけど、人間ドック行ってきましたけどね。一日、半日ぐらいやるんですけど、言われました。 52歳いらっしゃるんですか、とてもそうは見えませんねとなんか変な声が今聞きました品種を買いました今あるおじさん福井、最近あの腹回り測るんですよ、メタボ検診93センチでね、私はね、なんか知らんけど低血圧ってね、一昨日測って108、68なんですね。108、だいたいこの年だと130とか下手すると150とかいっちゃってるんですけど、108でしたね。でちょっとやっぱね、呼吸器があのこう気管支昔やってたんでこう狭窄してるんで、こう吐き出す時がね、あのやや引っかかるんですけどね。でも肺活量はもう標準の 1.5 倍ありますからね、もう5センチ近くあるんですよ、4600、700。だからまあとりあえず、まあ脳みそまでやってないんでこれ金かかるんだ、 CT やりますからね、うん、MRI とかね。まあ一応まあまあ、クリアかなとは思っているんですけどね。皆さん管理してください。はっきり言って。血圧コントロールしてくださいよ。で、あんまり血圧が高い人ダメよ、ほっといちゃ。危ないっす。ね。VOD って言って、要するに、脳血管系の地方というのが起きてくるわけ。こう、ミクロの血管がプチプチと切れてるのね。だから、プツプツプツとこうね、脳みそがね、死んでっちゃうわけ。これ、要注意ですよ。だから、いろんな面で我々は管理する。いいですか？雇用主は神。最終責任は神が負ってます。が、私たちは委ねられたものとして管理をする。これが実は試練に処する秘訣なんです。わかります？試練にあったらね、一生懸命ね、例えばお金がなかったら祈れ祈れ祈れね、ある人献金箱買って置いといてさ、お金を入ってこい、10倍、30倍、100倍になって戻ってこいとか言ってるの、なんだこれこれ僕それ見た時目が点になります。え、今なんて祈ったのって初めて見た、ああいう光景ね、帰ってこい、100倍になって戻ってこい漫画だ。神は言われましたよ。30倍、ね、10倍、30倍、100倍にする。その通りです。そんなに愚かなことをしないって神は。神はご自分の約束に対して忠実です。忠実です。だけど私たちはそういうことする、言ってるんじゃないんですよ。神の主権と神の意志に服するとき。これで試練に対してはもう勝利なんです。サタンはなんで我々の人生をかき回して我々の人生を破壊しようとするの？それは私たちの口から何を聞きたいわけ？神なんて嘘だ。祈ったのにならない。わかります？サタンが一番嫌うのは私たちが神を神とすることです。あらゆる状況において神の主権に服し、神を神とし、そのお方の真実を味わい、そのお方の憐れみに預かって、あらゆる場面において神によって満たされていることをサタンは最も嫌うんです。嫌がる。だから私たちの口からさっき兄弟に言われた呼ぶ気のあれね、全部取っ払ってみろ、その残悲惨取っ払ってみろ、あなたを呪うに違いない、神、あのサタンの動機はそこにあるわけ。なぜかというと、サタンは神に対して嫉妬してるんですよ。自分が神になりたい、そしてその神の委託を受けている人間を嫉妬しているんです。だからアダムといえば誘惑した。ましてや私たちはその復活の領域へと召し出されたものでしょ。だからなお私たちに対し嫉妬をし、私たちに対し妬む、そして私たちをですから、まさにクリスチャンのうちからその言葉を聞きたいんです。神を神としない、もっと言うと神の属性、神 神のご性質、神がどういう方であるかを否定したいのがサタンのすべての動機です。信仰ってのは何でした？信仰というのは、I am を実体化することである。この方が私の神であり、主権者であり、私のうちに生きているということを私たちが実体化して経験して味わっていること。これ信仰でしょ。サタンはそれを破壊したいんです。I am を not にしたいんです。この動機から見れば、試練に対してどのように処すればいいかわかるはず。だから、こういう時にはこういう祈り方、こういう時にはこうやって祈りなさいとか、なんかマニュアルやってさ、あ、今自分がこうだ、じゃあどこ調べたらいいのかなって、こんなことやるのナンセンスですよ。それは、まあ、救われたばっかしの人はそういうね、手助けもいるかもしれませんけど、私たちが本質的に勝利するとか、試練に処する秘訣っていうのは、簡単です。神を神とすることです。やめ？あらゆる場面で神を神としていれば、もうそこに勝利があるんです。それが勝利です。で、少し理屈をこねますとね、いわゆる摂理と試練っていうのは、まあ私たちこの地上に生きている限り、ね、いろんな物質的な必要がある。からいろんな状況があって、いろんな困難がある、いろんなね、トラブルもある。だけどその中で神が我々を導くんです。それは何によってか、摂理、それから油塗り。で、例えば先ほど、兄弟も少し言われたけど、ヨハネ4章4節で、いわゆるサマリアの女と出会うとき、主はね、こう言っての面白いですね、4章4節ね。しかし主はサマリアを通って行かなければならなかったって。なんで？そして主はこれ喉が渇いたんでしょう。で疲れていたんでしょう。ね、井戸に腰を下ろしていた。なぜ？ここに神の摂理が働いているからです。そしてサマリアの女からすればたまたまいた男なんですよ。わけのわからん。ユダヤ人。で、当時ユダヤ人とサマリア人は一切の関わりを持っていませんでした。なのに、話しかけてくる女にですよ。当時女に話しかけないの、男はね。だけど、男の方から話しかける。なぜだ。で、女から見ると全く意味不明なんですよ。たまたま男がいた。話しかけられた。偶然です。意味がわかりません。しかし神の方から見るとどう？行かなければならなかった。なぜ？神の心が働いているからです。このスカルのサマリアの女に対してね。でしょ？これが摂理です。私たちもそうある時クリスチャンに出会ったんですね。なんであの人と出会ったわけ？たまたま自分が行ったところにいたんだよね。そこに主が使わしていたんでしょう。私たちの側から見れば全部偶然です。偶発的なことです。しかしその中に神の御心が働いている。で、それに対して私たちが受け入れたいという私の意志を働かせたときにそこに何かが起きたんです。でしょ？私の意志と神の意志がピタッと噛み合った時にそこに信仰の実体感が起きた。イエスを神とできたわけです。救い主としたわけです。例えば、旧約で言うとほら、サウルがサムエルと出会う場面ね。ロバがいなくなる。追っていくわけです。で、出会うわけでしょ。ですから私たちにとって偶然と見える出来事全部実は神のご計画の中においてそれは青写真が引かれているわけよ。で、そこに私たちが神の御心を見て応答した時に何かそこに神の心の成就が起きてくるわけです。そして油塗りはもう前から何度も言っている第一ヨハネ 2-27 ね。あなた方のうちには、キリストからいただいた油がある。油がある。 これ注ぎの油って書いてあるんです。新改訳もね、キリストから受けた注ぎの油、これ違うんですよ。塗り油です。アンクション、オロナイナンコって皆さん知ってますか？あれ、あれ注げます？そういう意味よ。軟膏なんです。ですからこれは塗り油があなた方のうちにある。だから誰からも、書いてあるよ、誰からも教えを受ける必要がない。先ほど兄弟が真理の理っていうのはね、ややこしい理屈だって言ったけども、皆さんがなんで人からいろんなことを聞きたがるかというと、理屈を聞きたいだけなので、何度言ってもそういう人は、ね、納得しませんから。僕はもういい加減ね、ほっぱらかし、勝手にせえと、来るな、何度言ったって同じこと繰り返してるもん。なぜ？真の、その真理の真に触れてないからですよ。私たちがこの塗り油に触れるっていうことは、先ほど教団が言われたリアリティに触れるということです。その型に触れるということです。アイアムが実体化されるということですよ。この時私たちは誰からも教えを受ける必要がない。よく読んでよ、彼の油が、はい、あることについて、え？なんて書いてある？ハロー、すべてのことについてあなた方に教える。えめ？すべてと言ったらすべてです。ハレルヤ。ああ、試練にあってます。どうしたらいいんですか？僕のところに来るなって。人のところに行くなって。ややこしい。そういう人ってのは病気だから人と絡みたいのね。で、なんか慰めのこととかね、そういう言葉聞きたがるのよ。よしよし、よくやったねとかね、言わない。絶対僕は言いません。なぜ？病気だもん。病気に対して答えてどうするの？病気治りませんよ。病気どんどん悪くなるだけです。私たちは、この方と触れよって言ってんです。そしたら誰からも教え受ける必要がない。えめ？そして私の責任は、その油があなた方に教えた通り、あなた方はキリストのうちに留まる。留まるってのはこれ、何もしないでね、いるってね、生きろ。その塗り油の中で生きなさいっていうことです。そしたら巫女の来臨の時、恥ずかしめを受けない。イザヤ 30-21、 旧約聖書においても書いてある。イザヤ 30-21、 あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。え？どうやって聞くんですかと。耳すませ。え？こうやってやる人いるのね。こう静かなとこ行ってね、聞こえるかな。ね、こう聖霊派やるんですよ。私は神の声を聞きました。大体妄想です。霊能者とかね、霊的力を持ってる人で、僕が今までずっといろんなケース見ましたけどね、大体妄想性人格障害です。あるいは虚偽性。嘘を言います。あるいは、演技性人格障害。演技します。実に巧妙に演技します。涙も流します。本当に満たされてるかのよ。嘘です。演技です。主はこう言われます。我々が耳を持って、これじゃないんだよ。聞こえた。聖霊派今めちゃくちゃでしょ。はっきり言ってめちゃくちゃになってますよ、今。弟子訓練なんてのももう壊滅状態ですよ。バカなことやって。精霊派なんてのはめちゃくちゃです、今。で、ますますこれからめちゃくちゃになって狂ってくる人がいっぱい出てきます。福音派もおかしくなってる。で、日本キリスト教はもともとおかしい。あれは別に霊的なところにいませんからね。社会運動やっちゃってるんですから。日本キリスト教も壊滅状態になってます。その中で、いい？さっき言ったように、芽吹いている。そして私の中にこの油がある。この油が教える。これを知っ した人は幸いです。何があっても何があっても驚く必要がないんです。教えます。右に行け、左に行け、これが道である。アメン。ここに主は多くの兄弟姉妹をね、あえてそういうところを通して立ち返らせたいんです。最初から聞いた教え、ある人言った、先生困った、あ、ルークさん困りました、あの昔聞いた教えが変だったんです。最初に聞いた教えが変だったら、最初に聞いた教えに戻ったらまずいんじゃないですか、こう質問されちゃってさ。ここまで来てるか、もう世も末だ。最初から聞いた教えってどこにある、ここにあるじゃん。愚かな、そこまで愚かです。主が語った言葉、主は終わりの時、神は終わりの時、御子によって語られた。旧約では部分部分に分け、多くの預言者たちを通して語った。この御子の言葉、油塗りの言葉を聞けば、それで実はもう勝利です。目の前に困難がある、欠乏がある、いろんなことがある。しかし主はその時に語るんですよ。私が満ちた。私が必要を満たす。私があなたを癒す。私である。この私に立ち返れって言ってんだよ。それが分かったら終わり。目の前にどんなことがあろうと終わり。勝利得てんですよ、これ。たとえ今ね、欠乏がある、たとえ今ここに病が残ってる、たとえ今ここに何かがある、しかし私たちはもう聞いたら勝利です。そこにアイアムが実体化されたらもう勝利です。終わった、終わった。サタンはそれを最も嫌がる。だからその後またうじうじうじうじ、本当かな、大丈夫かな、あれ見ろ、これ見ろ、どうどう、わかります？これは信仰のテストです。テスト。実際に私たちが言葉を聞いて分かった、得たというところから、それが目の前に実体化されてくるまでラグがあるんです。時間のズレがある。まあ半年なのかね、1年なのか分からないですよ。だけど必ずこれね、現れてきます。しかしその目に見えない、そのね、実際にこう、物になってないとき、我々、さあどうしましょうか、ね。ここで私たちの、ある意味で信仰が試されるんです。で、もし聞いたって言いながらですね、それが勝手な言葉であればですね、なものはすぐ、ポシャってきます。だけど本当に聞いた御言葉、神の言葉であれば、それ一切目の前のいろんなものとは関わりなく生き続けます。え？ですから第一ペテロの一章七節、信仰の試練は、あるいは信仰のね、これ欄外地を見るとですね、純粋さは火を通して精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかる。信仰は洗練されていきます。私たちが聞いた言葉、妄想だったら必ずトラブルを起こします。あるいは勝手な言葉を聞いているんであれば、必ずそれはおしゃります。あのね、彼、ジュリアス・シーザーはいい言葉言ってる。塩野七海さんが大好きな男なのね。男の中の男はジュリアス・シーザーである。彼が言ってます。人は聞きたいことを聞くんだ。わかります？人は聞きたいことを聞くに過ぎないんです。見たいものを見たいように見るだけなんです。我々の心っていうのは、よろずのものより病んでいて、歪んでいて、聞きたいことを聞くに過ぎない。だから私が聞きたくないこと言ったら、一発でもうドクタールークなんて嫌いだとか言ってさ、プリッ、自由にしてください。 人は本当に聞くべき言葉を聞きたくはない。自分が聞きたいその言葉を言ってほしいから来るのよ、私のところに。私わかるから言わない、あえて意地悪します。なぜ自分の肉を認め、自分の病を受け入れ、自分の行為の受け入れよ、それを取引してるだけだからです。わかります？肉を受け入れさせたいだけなの。皆さん拒否してください。病気の人はそうやって人をマニピュレーションいたします。演技しながら人をコントロールします。サタンがそれを用います、巧妙に。私たちはいいですか、本当に聞きたい言葉っていうのは、聞くべき言葉っていうのはしばしば聞きたくない言葉なんです。今この時主はいろんな形で語るね、御言葉から直接語る、あれ心の中に何か印象を与える、あるいは幻かもしれない、あるいは兄弟姉妹の何気な言葉かもしれない、神にいろんな形で語ります。ホクホクする言葉、ああやっと言ってくれたルークさん、あれれれ感謝、こんなもの嘘です。わかります？ふわふわっとさせる嘘です。本当に聞くべき言葉っていうのはあまり芳しくはありません。さあそこで試練ね、試練の由来としてはですね、まあ神は誘惑する方ではないですが、ある意味で試し、このね、信仰のテストを与える。あるいは訓練を与える。我々から見ると試練に見えるんですよ。ヘブルの12章。まあ、有名な言葉ですね。7節。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべてのものに鞭を加えられる。試練と思って耐え忍ぶ。神はあなた方を子として扱っている。父は懲らしめることをしない子がいるか。今日本がおかしくなってるのはなんで？子供を懲らしめないからですよ。真綿でくるむより、いい子ちゃんね。はいはい。大丈夫よ。何でもいいのよ。だから子供がね、何やっていいか分からなくなっちゃう。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではない。あなた方肉の父親は、ね、自分の子を懲らしめるでしょ、訓練するでしょ、鍛錬するでしょ。言わんや、神は私たちを鍛錬する。そしてその目的は何かと言いますと、究極的にですね、11節、すべての懲らしめ、あるいは訓練は、その時は喜ばしいものではない。かえって悲しく思われるが、後になると、はい、ここに時間の経過があるわけです。わかります？なんで今自分がこんな目に遭うんだろうか、なんでこんなことが起きてくるんだろうか、その時はしばしば理解できないの。理屈通らない世界ですから。しかし、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせる。はじめは悲しく思われる。なんでですか？しかし、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせる。だから弱った手と衰えた膝をまっすぐにせよ。主は私たちを子として扱うゆえに私たちを訓練するという面ね。我々から見ると、これは試練に見えます。アブラハムの信仰、11章17節、信仰によってアブラハムは試みられた時イエスを捧げた。彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げた。あなたの子が海の砂のようになる、星の数ほどになる。で、唯一そのイサク、ここから全部出るはずの子なのに、そのイサクを捧げた。ここでアブラハムの信仰がテストされたんです。だってそれいなくなっちゃったらもう種がなくなるんですよ。しかし彼は復活を信じていた。はい、皆さんに鍵。いろんな訓練とか受けるときに鍵は何か、神は何かを要求します。要求する。手放せ。 しばしば自分が手放したくない最も大切なものであることがよくあります。この時に我々がそれを、例えばアブラハムと反対にそれを握りしめるのか、放棄するのか。神は私たちに意地悪をしたいの。ドクター・ルークは意地悪しますけども、意地悪するだと私は悪意を持ってやってんじゃないし、病気の人に病気が分かってほしい。私たちはキリスト以外のものに置くなということね。で、この言葉を受けたときに、アブラハムは捧げたんです。これ前にも言ったけど、旧約見ると、私たちはその山に行って戻ってこようって言ってんだよ。私たちってことはどういうこと？アブラハムとイサクが山へ行って礼拝して戻ってくる。もう彼の頭の中に復活があったんですよ。ですから信仰が試されたんです。我々手放せますか？しばしばここを神は訓練します。自分の実績、自分の何か一生懸命、さっき言ったディーゼルエンジンか、ね、モーターか、その自分由来のもの。このイサクは肉の働きによって得られたものではないんです。まさに神の約束の成就なのに、なおかつ神はそれを要求することがある。それほど逆に言うと私たちの魂はあるものに粘着するからです。それを手放すまいとするからです。神はそこを手放す。なぜ？その種とか、イサクとか、信仰によって得たものとか、達成したものに自分の何かを置くんじゃないっていうことです。いつもそれを置いて置いて置いて、我々が置くべき対象は誰？雇い主であるこの方なんですよ。え？ですから私の心が他へと行った時には、それを神は要求する。だけど我々がそれに対して理屈こねるとそれは長引きます。多くのクリスチャンが苦しんでるのはそこです。手放しない。手放さない。やだ。私のもの。なぜ？悩む人、苦しむ人、病気の人っていうのは私の塊だからです。そして究極にどうする？自殺します。私ちょっと東尋坊行ってきたの。東尋坊のね、崖の端で、ね、端にこう、立ちまして、行っちゃおうかな。行こうかな。なんであそこ行くの？今年ね、記録だそうです。19人。19人。そしてあそこにはね、柴さんっていう人がいてね、保護するんです。なぜ自殺する？これはね、自分が強いんです、これは。ですから弱い人が自殺するんじゃない。強い人が自殺する。病気の人も同じ。弱い人が病気になるんじゃない。強いからです。強い。弱かったらどうなるの？助けを求めてる。アメン。ですから我々ね、本当に主の前に砕かれるというか弱くされるということは幸いであるということです。で、今年はもうね、その自殺者の数が記録を更新してる。下手すと3万5千年間いきます。事故が止むということの究極はそこへ行ってしまう。そしてサタンから来る場合、これはヨブの一章。ヨブの一章に、まあ、これは有名なところですね。サタンが来てですね、神に許しを求める。ヨブの一章を見ますと、主はサタンに言った七節ね、どこから来たか、地を行く巡りそこを歩き回っていた。獲物を探してるんです、サタンは。ね、そして、主はヨブのことをね、心に留めたか。で、9節、サタンは主に言った。ヨブはいたずらに神を恐れるか。で、10節、あなたが祝福したので、地に広がってる。だからそれ全部打ってみろと、11節。そしたらあなたを呪うに違いない。で、主はサタンに言われた。では、お前の手に任せよう。サタンに委ねるんですか？ ただし、彼の身に手を伸ばしてはならない。ですが彼は財産、それから自分の子供、娘、失いますね。そして三人の友達が来て一生懸命いいアドバイスをする。むしろそのいいアドバイスはどうでした？ますますヨブを切り刻んでしまった。だけどヨブはこれなんでこうなるわけ？なんでこれほどにね、正しいものであったのに、なんでこんな試みを受けるわけ？ヨブのこの試練の理由は何にあったわけ？ヨブは何でした？私は間違ってない、私は正しい、こんな目に遭うのおかしいと言い続け、その三人の友と議論し合ったんです。だけど最後の方にエリファズでしたっけ、エリファズでした、若いのが出てきてね、これ彼はかなり頭がいいです。ヨブの理屈一切無視してる。それで彼は何をしたか、神へ神へと向けるようにしていくんですよ、このエリファズで。このエリファズの言葉にですね、非常に名言があるんです。名言、あ、エリフだ、ごめんなさいね、エリフがですね出てくるんです。で、ここにここ書いてある、32章、5節で、これね4節見るとね、エリフはヨブに語りかけようとして待っていた、なぜか三人がね、自分より年長だったから。これ非常にね、奥ゆかしいんですね。で、エリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。エリフは、答えていった。私は若く、あなた方は年寄りだ。ね。だから、脇に控えて遠慮していたあなた方に私の意見を述べなかった。しかしだ、私は思った。日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教えると。しかし人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が知恵深いわけではない。クリスチャン生活何十年やったから素晴らしくなる、ならないんです、残念ながら。それこそなんか肉のプライドだけは作ってるのね。私は何十年、お前は救われて何年、年長者が知恵語るか、語らない。老人が動機をわきまえるわけでもない。そしてこのエリフはずっと語る。で、ヨブに対して言うのね。ヨブよ、これはどうだ、これはどうだ、チャレンジしていくんです。そして最後に神ご自身が語られる。あなたはこれができるか、あなたはこれを知ってるか、あなたはどうか。これによってヨブはどうなっていくわけ？最後。これすごいね、神は続けざまに語るんですよ。多分ヨブは聞きたくないんですよ。なんで自分がこんな悲惨な目に遭った時に、なんで神は私を責めるのかとヨブは思ったはずです。しかし40節、主は最後の方ですね、ヨブに答えておっしゃる。非難する者が全能者と争おうとするのか、神を責める者はそれを言い立てよう。これは私たちも問われるんです。試練にある、いろんな不条理にある、いろんな悲劇あるんですよ、世の中には。しかしその時に私たちは全能者に対して言い争うわけ。私は正しい、こんな目に遭うことはおかしい、神がいるのになんでこんなことが起きるのか、世の人は言うんです。それはどっから出るわけ、その言葉っていうのは。全部自分です。え、自分が神より正しいって言って出るんですよ。ですからヨブはあくまでもこの悲惨な状況ですよ、自分の息子がいなくなりね、娘を取られ、財産を取られ、自分はもう皮膚病になってですね、もうどうしようもなくなっている、そういうところで彼は神に責められるんで、言ってみればなぜ俺は正しい、つまり簡単に言う、神より俺が神だって言ってるんですよ。そうでしょ。そしてヨブは3節、主に答えた。私はつまらないものです。あなたに何と口も答えていきましょう。ただ私は手を口に当てるばかりです。一度私は語ったがもう口答えしません。二度と私は繰り返しません。主は嵐の中からヨブに答えた。ならばね、勇士のように腰に帯を締めよう。 私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするのか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。あなたには神のような腕があるのか、神のような声で雷鳴を轟き響かせることができるのか。そしてずっとまた語ってくる。で、最後、ヨブは何て言います？ 42 章。ここでヨブは主に答えていた。あなたには全てができる。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知った。知識もなく、摂理を覆い隠した者は誰か。誠に私は自分で悟り得ないことを告げた。自分でも知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたに尋ねます。私に示してください。私はあなたの噂を耳で聞いていた。あれ？彼って神に従った正しい人だったんじゃないの？だけど、この方に会ってたんじゃないんです。やべ。しかし、この時、ヨブは、この方に会うんです。誠に唯一義なる方に会ってしまったわけ。ですから、彼はもう一言も二言も言えないんですよ。その状態にまでなるのを、神は待たれたんです。そして、ヨブは、服する。今、私はこの目であなたを見た。I am が実体化された。それまでは噂だった。いろんな人が死はこうだああだみんな言うけど、まだ会ってない。自分がこの方をに触れれば、私たちは自分の正しさを、自分の何かを、自分がこんな不条理にあってます。これでいいんですか？神はこんなこと許されるんですか？というのは、出ません。そして、私は自分を蔑み、これね、蔑みっていう言葉はあまり良くない。自分を退け、否み、塵と灰の中で悔い改める。それによって彼は、友達のためにね、むしろ主はこれから三人の友達をね、責めるんですよ。彼ら真実語らなかった。ね。だけど、ヨブは友達のために祈るんです。自分を散々傷つけた友達を、正しいことを言って傷つけた友達を、そしたらば彼の祝福は、以前の2倍になった。ですから、まさにヨブのこの42章までの話、永遠と何が語られているわけ？自己弁護です。私は正しい。言ってる限り、むしろ大変なことが続く。強い人ほど試練が強くなります。弱い人ほど軽く済みます。皆さん、パウロは何て言ってましたっけ？自分の強さを誇る。弱さを。だから、いろんなことがあったとき、すぐ主の前で泣いちゃってください。主の前に叫んでください。私は今こうです。しかし、あなたは神です。主権者ですと。そして、自分を退け、知りばい。ね。これ別に散りかぶれって言ってませんからね。この心の状態です。そして、肉。これはもう前に言いましたね。ヤコブ 1-14 にあるように、自分の中の欲がはらむだけなんですよ。神は誘惑しない。ヤコブのように言ってるように、私たちの、ね、誘惑は自分の、それぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑される。というわけでこの神、これは訓練です。サタン、我々を滅ぼす。そして私たちの肉。だけど、ちょっと今日時間なくなっちゃってるんですけども、急ぎますね。試練には制限があるということです。神はヨブに対して制限を与える。それから第一コリント 10-12。これ私大好きなんですけども、第一コリント10章の13節、ごめんなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではない。あるいは世の常でないものではない。 神は真実な方だから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはしない。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださる。そしてむしろその試練の中にあって神はご自分をくださっているんです。私から慰めを受けよ。私はあなたのその嘆きを知っている。あなたの叫びを知っている。その苦しみを知っている。その私のところに来いという。この地上のね、この地上の生活の中だけで見たら、私たちは損失こうむることあるんです。手放さなきゃいけない、自分の届かないところに行ってしまう、あるんです。しかし神のご計画は永遠なんですよ。その一時の時に別れがあるかもしれない。あるいは何かを奪、代価を払う、ね、損失を被るかもしれない。しかし今、その離れたもの、今失ったもの、今損失を被ったものが、これが倍になって、いや、それ以上になって、私たちのところに戻るということです。ですから、ヨブの生活っていうのは、まさに永遠を見た時の私たちの経験でもあるわけ。私たちが自分を退け、私たちが神を神としていけば、我々は得ていくんです。アーメン。ですから、地上の今の生活だけでいろいろなことを判断するということは、これはむしろ自分を傷つけ、自分を追い詰め、ね、自分を責めることになります。すべてのことは神の主権の中で、ある意味で許されていること。神がコントロールしているわけ。それは神は永遠の流れの中にあって、私たちのために最も最善のものをアレンジしたんです。これによってヨブのように、初めは聞いているだけだった。しかしヨブはこのお方を見た。ここへ私たちをもたらせたいんです。だから4、そのアウトライン。まず、試練があった時ね、意外と思わない。第一ペテロで書いてあります。それから、忍ぶこと、もがかない。あれこれあれこれもがかない。いろんなこと私たちはね、心の中ではやっぱりね、あるんです。ね。事実を受け入れられない、受け止められない、そういう時期があります。ですが、その時期っていうのは、ある定められた時期です。黙示録のね、フィラデルフィラの教会、スミルナでしたっけ？ね、試される時期は10日間である。時期が来る。その後。そして、サタンから由来する点。これは、付け込まれるところを持たないということです。で、すべては、神がご計画を持っている。ここに書いておきました。逃れる道を備える。約束ね。試練にあって守る、冠を得る、平安な義の実を結ぶ、万事を益とする。それはどういう文脈の中であるか。それはご計画の成就、つまり神のこの出現、私たちのうちにキリストが作られるということです。私たちの内側でこのお方を見るんです、呼ぶのように。そしたらまさに知恵であり、義であり、聖であり、すべての価値のルーツである、このお方が僕らの中にいるということを思って、私たちはもう服するだけなんです。自分があったいろんなこと、全部それは神がご存知である。試練に対してね、最も私たちが神を栄光化するのは神を神としていること。むしろその時こそ神の憐れみ慰めとかね、甘く迫ってくるわけ、迫ってくるんです。これを味わい、この型に触れ見る。そして皆さんが弱くされて、服すれば服するほど皆さんは飛んでいく。で、ちょっと今日時間がなくなりましたので、残りのところもう少し次回またね、語りたいと思いますけども、今日一応3のところぐらいまでね、 お話ししたということにしておきますが、もう少し次回ね、続けて話したいと思います。ちょっとお祈りしましょう。義であり愛であり、一切何らの暗い影のない光なるお方であります。しかしその方があえて人間性を取られ、最も究極的な不条理である十字架へと向かわれました。なぜでありましょうか。なぜでありましょうか。あなたはあらゆるところで試みられ、その中で従順を学ばれたと書いてあります。神の子が学んだと書いてあります。人として、私たちはあなたが人となられたというこのことの価値をあまりにも感じています。そしてあなたが人間の中に閉じ込められた、むしろこれが最も本質的なあなたにとっての試練であったのであります。そして聖なる清い罪を知らない方がこの汚れた罪に触れ、いや罪とされたのであります。あなたの受けられた不条理は、私たちが経験する不条理をあがなってあまりある不条理であります。私たちはあれこれあれこれを主張いたします。しかしすでに神は最も尊いご自分の子を私たちへ与えたのです。その子を十字架につけ、不条理な裁きを受け、恥ずかしめを受け、侮辱を受け、屈辱を受け、傷を受け、唾を吐きかけられて、そして父ご自身からも切り離されて、我が神、我が神、どうして私を見捨てたもうかと、あの言葉がどのような主の心から発せられたのでありましょうか。私はまだ十分わかりません。しかしあなたはそこで最も深い不条理を得たのです。私たちが会ういろいろな不条理、試練、それを全部飲み尽くす、そしてなおそれによって影響されない、むしろもしその中から命が溢れ上がるほどの不条理を御子は得てくださいました。今私たちが地上に生きる生活において、私たちが経験するすべての事柄、すべての事件、すべての人間関係、すべての出会い、すべての別れ、ありとあらゆることがあなたの摂理の中にあることを感謝いたします。サウルとサムエルが出会った時、ロバが行方不明になった、それを追っていく中であの出会いがあったのであります。また主はあえてサマリアを通らねばならなかった、ここに神の心があります。私たちもあなたと出会った時、あなたはそのような用意をしてくださっていました。摂理であります。 その摂理は一見私たちにとって好ましくないように見えるでありましょう。その時私たちは予分のようにあなたを訴えるでありましょう。しかし訴える時はあなたがそれを受け入れてくださっていることを感謝します。あなたは黙って聞いておられる主であることを感謝します。究極的に私の懐に戻れ、私が神であることを知れ、そのために全てのことをあなたはアレンジして摂理によって導かれるお方であることを覚えます。時に私たちに耐え難いように見えること、時に私たちが言葉も出ないような時もあなたがおられます。そして私がコントロールしている、今のこの地上の生活の中だけで判断することがないように、私はあなたの永遠を思っていると、主の慰めの言葉を聞くことができれば幸いであります。私たちは多くの出会い、そしてまた多くの別れをこれまで経験してきました。自分ではもう得ることのできない事態もありました。しかしよ、あなたはそれを全て永遠の視点からご覧になっています。私たちもどうぞその狭い地上の見方ではなく永遠の観点を得ることができますように、ヨブのように今私は噂では聞いていました、しかしあなたを見ました、それゆえ自分を退けますと、あなたが神です、その神の憐れみ、慰め、慈しみ、配慮、そのようなものすべてに今触れることができますように、私たちの出会った試練で普通でないもの、世にあって普通でないようなものはない。しかも神は耐えられるように逃れる道をもう備えていてくださると、また苦難の中ではあなた方を私が守ると、私が守ると、それはある意味で父の訓練であり、それによって平安な義の実を結ぶためである。おお主よ、私たちが出会うことを一切恐れることがありませんように、全ては良き身胸の中にあなたが配在したものである、あるいは許されたことであると、私たちの理解には入りません。そして叫びたくなる事柄もあるでしょう。しかしそれは主よ、あなたの御手の中にあり、永遠の中であなたが用意されたことであると認めます。それに服します。そしてあなたを知ることができますように、あなたがいかに良きお方であり、あなたが何を私たちに用意されたのか知ることができますように、永遠を見るとき、私たちが出会う今この時の苦難は取るに足りないと感謝いたします。 あらゆる場面でどうぞ主よ、あなたを神とすることができますように。あなたは